君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
今日はこの春義歌大を去る一人の研究者のお話です。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は義歌大の理事副学長、神野清勝先生に義歌大での思い出を語っていただきます。
36年ずっと義歌大にいらっしゃったんですか？
はい、ずっといました。
その前はどちらにいらっしゃ
った？東芝に5年間いて、その前は名古屋大学の大学院。
名古屋大学の大学院に出られてから、東芝で研究所をやってらっしゃった、
はい、総合研究所に5年間おりました。
それがですか、40年ぐらい前？
そうですね、40数年前になりますね。
どんな研究をしてらっしゃったんですか？
集積回路のプロセスの研究です。
40年前の集積回路っていうと、どんなものに使われる集積回路？
IC というのが出てきて、その後 LSI になりつつある頃でした。だから大規模集積回路というのができ始めた頃ですね。東芝で初めて LSI を作った頃に配属されましたので。
でもワクワクの世界。
僕はでも専門が電気じゃないので、最初はエネルギー研究所へ行ってナトリウムループっていうのの研究をすることになってたんですが、配属の面接の時に集積回路研究所の所長が集積回路へ来るようにって言われて、それで自分の本意ではないところで配属されました。
気に入られてしまったんですね。
よくわからないんですけど
それでちょっと違う分野を、じゃあ、
そうです、
勉強されて、はい、先生、もともとは？
もともとは放射科学の分野です。
放射科学っていうのはどんな？
と僕がやってたのは加速器を使って中性子を作って、中性子を元素に当てると核反応が起こります。核反応が起こると原子がエネルギーをもらって別の原子になります。
原子力ですか？
原子力の一部ですね。
そちらがもともとのご専門、はい、でも集積回路のことも勉強されて？
勉強せざるを得なかったです
あ、そうですか。でさらに賢くなって義歌大にいらっしゃることになったんですよね、はい。民間から義歌大に先生でいらっしゃるってことは当時からよくあったんですか？
義歌大はかなりたくさん企業から来られました。
そうなんですか、はい。先生がいらっしゃった36年前の義歌大っていうのは、はい、できた頃
設立が76年で、78年から学生が来ましたから、学生が来た時に私も78年に来ています。
一期生と。
そうです。
同期なんですね。
そうです。
そう、先生はおいくつだったんですか？その
32でした。
32歳、
はい、
若き研究者がもう先生として義歌大にいらっしゃる。
そうです。
じゃあそんなにも年も違わない学生たちと一緒に、
はい、3年生が20歳で入ってきてますので、12歳、一回り違うんです、
ね、一回り違うくらいで、
はい、同じ鳥年だったと思います
そうですか、はい。で義歌大ライフが始まったわけなんです、はい。どうぞ。36年って僕らにとっては長い時間ですが、先生にとっては
そんなに長いようには感じてないですねあっという間に終わったような気もします。
義歌大にいらっしゃったら原子力の分野で、
そういう話で来たんですけど、加速器が入るからということで来たんですけど、加速器は入らなくて、研究室を教授と助教授で持ってたんですが、教授の先生が亡くなっちゃったんですね。
ほら、
それで残されたものが名古屋から移管した、クロマトグラフィーという装置だったんです。だから学生はいるし先生は亡くなって、装置、私が使える装置はなくて、残った装置がそのクロマトグラフィーだったので、クロマトグラフィーを始めたんですね。
クロマトグラフィーっていうのは何をする機械なんですか？
分離です。
分離、
はい、
いろんな成分 が分かれる、
はいはい、クロマトグラフィーのどうして化合物が分かれるかというのを研究しようということを思いました。
クロマトグラフィーっていうのは僕らが仕組みを分かってて分離するわけじゃなくて、分離できるものがあってどうやって分離してるのか研究する余地があるわけなんですか。
当時クロマトグラフィーほとんど経験則でやられてて、うん、基本的な考え方というのがなかったんですね。だからどうして分かれるかということから考えていかないと。
僕らはよく成分分けるものっていうと液体紙にシューって吸わしてね、よく登ってきたのとあんまり登らないと。
まさにそれですね。それの紙ではなくて、うん、今言われたのはペーパークロマトグラフィーっていう。
あれもクロマトグラフィーなんですか。
そうです。色がいろいろ出てきますよね、
はい、
でクロマトグラフィーっていうのは中国語で色譜って書くんです。だから色の模様が出てくるということから名前が来てるんですけど、
先生が使っていたのは紙ではないわけですね。
ええ、あの液体クロマトグラフィーという装置です。
液体、
はい、
とにかくその装置はあったわけなんですね。
そうです。で残されたのが卒論の学生と装置だったので、うん、装置を使って卒論の学生の面倒を見なきゃいけなくなって、ええ、それで始めたんですね。
東芝の時代も理科大の時代も人生っていうのは先が読めないもんですね。
まあ学位っていうのはそういうものかなというふうには思ってますね。要するに一つのことをやって成し遂げたけれども、その中でそのことを続けてやっていくんではなくて、うん、他のことでもどうやってやったら問題が解決できるかとか、そういうような解決能力を備えたというのが学位なんじゃないかというふうに思います。
そういう事件っていうのは、じゃあ振り返ってみると先生にとっては
決して良かった、面白かったと思います。
それでなければ一つの分野をずっとやってらっしゃる。
多分やってたと思いますね。
ね、はい、で以来36年、はい、いろんなことがあったと思うんですけれど、
はい、初めの頃に豊橋へ来て学内を歩いていたら、うん、おい神野君どうしたんだって言われました、うん、寺澤先生という方なんですが。
お知り合いだった、
はい、高校と大学の時の体育の先生です。
技科大にいらっしゃった。
その先生も技科大の先生で来られてたんですね。
体育の先生で、
はい、
え、神野先生の。
僕が高校の時には高校の先生で、大学へ行ったら大学の体育の先生で、でここへ来たらここの体育の先生だったんです。
先生、高校と大学は何かこう連携した。
いや全然連携してません。
全然別の高校大学、
はい、
じゃあ大学に行った時にまずその先生に会ったことにびっくりしますよね。
驚きました最初は。厳しい先生でしたので。
あ、そうですか、
はい、腕立て伏せ何回とか、懸垂何回とか、
しごきの先生、
しごきの先生だったので。
でそれが一回先生東芝行かれて、はいろいろあって豊橋技術科学大学に来たら、ええ、体育の先生で。
その先生はトヨタ高専から来られたみたいです、うん。
先生一回トヨタ高専行ってたらそこでも会ってたわけですね。何ですかね、
本当に不思議な縁だと思います。
男性の先生、
はい、もちろんそうです。
若い女性の先生だとこれがちょっとロマンスに怖い先生とずっと一緒っていうのはなんか運命を感じますね、
はい、
先生ともそんな話で盛り上がって。
僕は体育が苦手でしたので、ええ、よく先生は覚えてて。
あ、じゃあ腕立て伏せもよくやらされて、
はい、懸垂も大変でした。
そうですか。へー、あ、それ先生が30そこそこでこちらいらっしゃって、
はい、
そしたらあった出来事。
そうです。
先生はもう随分年上で、
ええ、もうかなり前に定年でお辞めになってます。
しばらくはじゃあ理科大で一緒に
一緒でした
わけな、
はい、
もう先生じゃないです、体育の先生じゃないです。
仲間になりましたから。
腕立て伏せもやらなくて済みますけれどもね。あ、そんなエピソードもあったんですね、はい、その他理科大での思い出す。
あともう一つは、最初の日に自分の部屋がわからないので事務の方に部屋はどこにありますかって聞いたら、学生さんには部屋ありませんって言われました。
神野先生のことを学生だと思って、
はい、ジーパン履いて、汚らしい格好で、
いやいやいや、
来たので学生だと思ったらしくて。
30歳ぐらいだと、
はい、
ね、で神野先生今もちょっと若々しくいらっしゃいますんで、
いえ年取りました
まあもちろんそらそうですけれども、もう今学生には間違われませんね、
はい、絶対に間違われません学生のおじいさんとしては間違えられるかもしれません、
はい、いやそんなことはないですけれども、そか、あの先生には部屋が割り振られて、
今は一人ずつの部屋ですけど、当時は一つの部屋に二人や三人入ってたんですね、建物が足りなくて。
この豊橋技術科学大学、
はい、年々建物は増えてきましたけど、最初の頃は A 棟と B 棟と C 棟しかなかったですから。
ああ、そうなん、建物もそれから増えたんですね、
はい、
先生の部屋も少なくて、
はい、
当時最新鋭の建物だったと伺いますけれども、それでも部屋は狭かった。
狭いですね、うん、1人なら十分ですけど、2人となったらちょっと狭い、3人となるともうきついですね。
ルームメイトがいたわけなんですね、
はい、
でそこで一緒に研究をするわけです。
はい、
でも分野は全然違う先生同士ですよね。
いや、だいたいその学科ごとに分かれてました。ただ同じフロアに別の学科の先生がいることはいました、うん、
でもそれが
当時のことを思うと本当に良かったと思います、
うん、ね、全然違う分野の先生、
全然違う話が聞けて面白かったですね。
やっぱ刺激されました、
はい、
でも他の先生はすぐ部屋に入れたけれども、神野先生は若い格好してきたので、
いやありませんって言われました
ショックですね呼ばれていらっしゃったわけですよね、技科大へは。
まあ竹内先生という方に来ないかって言われて、はい、それで来たんですけど。
東芝時代からのお知り合い、
名古屋の時に隣の研究室の先生でした。
あ、じゃあ名古屋大学の時代から、
はい、
じゃあ長い付き合いの先生が、
はい、
これじゃ技科大にいらっしゃって、
はい、
それで召集を受けたわけですね、
はい、
そしたら部屋は教えてもらえないわ、機械は結局揃わないわで、
はい、
大変なスタートで、
はい、
ご苦労されて、
はい
その他どうでしょう、技科大でのエピソードって言いますとどんなことを思い出されますか。
新しく来た学生さんが家に手紙を書いて、うん、お父さんお母さん僕は元気にしています、ここは何もありません、毎日ピューピュー風が吹くだけですっていうのを書いたっていうのが話題になってましたすごい風が強いんですよね。
そうです、今でも今日でもねかなり風が強い、吹いてますけれども、
はい、学生さんにとってはピューピュー音がするのはやっぱり寒いこともあるし、
まあ、今日は神野理事副学長にお話伺って36年、いろんな思い出を聞こうと思ったんですけれども、暗い話が多い楽しいお話はないですか。
楽しいお話ですか。
いろいろ研究で受賞もいろいろされたと思いますけど、
はい、学生と一緒にいるのは非常に楽しかったですね。
よく学生といる時間が長かった。
はい、研究室に学生が配属されてくると、
はい、
学生と非常に密になりますから、
うん、
研究室旅行とかそういう時には麻雀をしたり、
あ、
結構楽しみましたね。
授業の間だけじゃなくて、
はい、
研究の間だけじゃなくて、
はい、
余暇の時間も学生たちと一緒に過ごすような。じゃあ学生のおじいちゃんではないですけれども、お兄さんみたいな存在で。
若い頃はお兄さんみたいで、
うん、
途中からお父さんみたいで、
ええ、
年取ってからおじいさんみたいで。
そうですね、学生はどんどん卒業していきますから。
新しいですよね。
新しいですけど、
こちらはもう古くなる一方ですから。
あ、そうですね、そうか、お兄さんからお父さん、そしておじいさんは言い過ぎだと思いますけれども、はい、そういうふうにこう時間が経ってきたということですね、
はい。
でまあ、先生いろいろ中性子の話から、集積回路の話からいろいろ始まりのところを伺いましたけれども、ずっと、まあ、学生と一緒にやってきたような研究っていうと、どんなことが時間長く割いた研究になったんですか。
基礎研究というのはさっきも言いましたけど、うん、化合物がどうして分かれるかという、
やっぱりそれなんだ、クロマトグラフィー、
クロマトグラフィーでどうして化合物が分かれるかというのが一つのテーマです。三十数年のテーマですね、うん、
最初にその機会があったから先生の運命が決まったわけなんですね、
はいはい、一生やるとは思ってもいなかったですが
クロマトグラフィーの謎は解けたんですか。
一部は解けました。
おう、
多環方向属化合物っていうのがあるんですが、
はい、
それの分子の平面性を認識するのに、どうして平面性が認識されるかということに関しては分かりました。
あ、でも そのクロマトグラフィーでどうしてこう成分がこう模様のように分かれていくのかっていうのはまだまだ解くべき謎がある。
はい、いろんなメカニズムが考えられますので、私がやったのは分子認識の一部だけですので、理論的な裏付けというのはなかなか難しいですね。
じゃあ理科大を卒業している場合じゃないんじゃないですか。
やりたいんですけどね、
卒業したらやりたい放題じゃないですか。
今までもやりたい放題やってきましたけど、本当に自由にやらさせていただいて三十数年、やっぱり良かったと思います。
理科大の学生さんというのはどんな、
真面目ですよね。
真面目、
はい、あと凝り性の学生が結構いますね。
それはいい意味で、
いい意味で。
じゃあその辺をこれからもどんどん生かしてくれれば、
はい、
理科大は他の大学に比べると男子が多いと思うんですけど、
はい、
先生体育やらないっていう話でしたね。スポーツは一緒にやらなかった。
ソフトボールはやりましたね。
チーム作ってですか。
いや そこまではいかないですけど、研究室対抗のソフトボールがあったりするので、
うん、それは先生は監督ですか。
出ることもありました。
あ、そうですか、
はい、
今でも。
今はもうダメですね。
あ、ないんですか、
はい、
どれぐらい昔の話ですか、ソフトボールは。
まあ二十数年前の
話。あ、だいぶ若いですねそれは、はい、あ、そういう付き合いもあったということですよね、
はい、
あっという間の36年ですけれども、
はい、
いつまで理科大の理事副学長でいらっしゃるんですか。
3月31日までです。
あ、そうですか、
はい、
4月1日からは
何もありません。
今先生は豊橋に、
豊橋に住んでます。
これからも豊橋に、
はい、
うちに来ないかという竹内先生のような先生が。
もう年ですので定年もはるかに超えてますので。
特に、あ、春からこれをしようとかあれをしようとか、そう決めてらっしゃらない
です
か。
今のところは何もないです。
羨ましいですね、
はい、
毎日お休みですか
と思います。
もうクロマトグラフィーに悔いはないですか。
いや、まだやり残していることはたくさんありますけど。
じゃあ絶対研究室来ちゃいますね。
それはみんなに迷惑になるのは悪いので控えようと思ってます。
今先生理事副学長という立場でいらっしゃいますけども、はい、学生たちはいるわけですか。
いえ、研究室は後の方が引き継いでやってくれています、
うん、ああ、引き継いだ人も神野先生が教えた人たちですか、
はい、
あ、そうですか。じゃあ続いてるんですね。
まあ続いてるといえば続いてますね、
うん、でも顔を出すといけないもんなんですか。
やっぱり煙たいんじゃないですか。
いやいや、神野先生だったらどうするだろうとみんな考えながらやってると思いますよ。
そうですね。
顔出してやっていただきたいと思いますけどもね、
はい、
とりあえず春からのことは決まってないっておっしゃっておりますけれども、
はい、
36年いらっしゃる先生というのは神野先生以外にありますか。
まだ数人はお見えになると思います。
あ、そうなんですか、
はい、だから私より長くなる方もお見えになります。
そういうことですね、
はい、
あ、じゃあそれは入った時の年齢が先生より若かった。
僕より若ければ、僕の研究室に平田さんという方が見えるんですけど、
はい、
平田さんは僕より5つ下ですから。
で一緒に入ってらっしゃる、
はい、あと2年ぐらいですから38年になるんじゃないですか。
平田先生は入ってきた時お部屋はすぐに案内してくれたんですかね。
僕と一緒の部屋にいました。
あ、そうなんですか。俺部屋を最初教えてもらえなかったよみたいな話になりませんでした。
僕は3人部屋でしたから、
うん、
ウィ先生という方と、
はい、
平田さんと私と3人一緒でした、
うん、あ、そうですか。平田先生はジーパンじゃなかったんですか。
違ってたと思います。
じゃあすぐに部屋を教えてもらって、
はい、聞いたことはないですけど。
あ、そうですか。はい、ということで、まあ、先生36年ということですけど、まだまだ上手がいるというお話も伺いましたけれどもね、
はい、
とりあえず36年お疲れ様でした。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
天白の城、今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。 義科大に取材に行くと我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのか修理に教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました神野先生の業界用語は、
液クロ、ガスクロ、ペイクロ。液クロは液体を移動層にして使うクロマトグラフィーです。ガスクロは気体を移動層にして使うクロマトグラフィーです。ペイクロは紙を媒体としてクロマトグラフィーをやるものを言います。
今日は理事副学長神野先生の36年を振り返ってもらいました。義科大にはもう一人理事副学長がいます。次週3月22日の天白の城はこの春義科大を卒業してしまいます稲垣康義理事副学長に振り返ってもらいます。お楽しみに。